特集、富士見市手話言語条例制定10周年、手話がもっと身近になる街へ。手話は重要なコミュニケーション手段の一つ。手話とは耳が聞こえない人や聞こえにくい人が会話をするときに、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する音声言語とは異なる言語です。令和7年6月25日に、手話に関する施策の推進に関する法律、手話施策推進法が施行され、手話を使う人にとって手話は日常生活、社会生活を営む上で、言語、その他の重要な意思疎通のための手段であると定められました。手話を使う方が安心できるために、本市では、手話施策推進法制定の10年前、平成27年12月、市議会で、富士見市手話言語条例が可決・成立され、手話言語の理解と普及に努めてきました。本特集では、条例制定以前から手話言語の普及に尽力されてきた、富士見市聴覚障害者の会の老者、手話を第一言語として使う聴覚障害のある人、と富士見手話サークルの皆さんに、条例制定から10年を振り返って、社会がどう変化してきたのかを取材しました。手話を使う人が安心して日常生活を送るためには、何ができるのかを考え、一歩を踏み出してみませんか？問い合わせ、障害福祉課、電話 049-257-6114、 富士見市手話言語条例について、二次元コードがあります。写真です。表紙の手話はつながる。両手の親指と人差し指の2指で作った輪をつなぎ合わせます。説明。アイサポートのバッジをつけた女性が胸のあたりで手話のつながるのポーズをしています。写真終わり。
6。条例制定から10年。手話が広がり。変わってきた社会。手話に関する主な動き。音訳者中、2ページにわたる中ほどに、オレンジ色の細い直線の左向き矢印が書かれています。矢印上に同じオレンジ色のいくつかの丸があり、そこから黒い線が矢印の上下に出て、主な動きが書かれています。矢印の上側には国や国連の動き、下側には富士見市の動きです。年代順に読みます。音訳者中終わり。昭和53年富士見手話サークル誕生。平成3年富士見市聴覚障害者の会設立。平成16年手話通訳者派遣事業開始。富士見市社会福祉協議会へ委託。平成18年、国連、障害者権利条約採択。手話を言語と定義。平成23年、国、障害者基本法改正。手話を言語と明記。平成26年、アイサポート運動開始。平成27年、富士見市手話言語条例制定。祝富士見市手話言語条例と書かれた横看板の前に整列している大勢の方々の写真があります。平成28年、国の手話言語法制定を求め、全国手話言語市区長会が設立。平成29年、国連、手話言語の国際デー。9月23日採択。令和3年、障害福祉課に正規職員として手話通訳者を採用。令和5年、手話で絵本の読み聞かせ開始。一人が絵本を持ち、もう一人が手話をしている読み聞かせの写真があります。令和6年、手話狂言ワークショップ開始。令和7年、国、手話施策推進法施行。主な動き終わり。条例制定前、ろう者って何？手話って何？ろう者の思い、 ろう者とわかるだけで筆談も面倒くさいと思われていた。手話をしていると珍しがられ、手話通訳を呼ぶことが恥ずかしい気持ちになった。病院などで自分が呼ばれていることに気がつかず、順番が後回しになることがあった。手話サークルの思い。当時の社会は、手話ではなく筆談でというような感じだった。手話の技術などは重視されていない。手話通訳という認識もない。条例制定時。嬉しい、でも形だけ？ろう者の思い。条例制定に向けての行政のサポートが嬉しかった。条例制定を喜ぶ反面、条例が上辺だけのものになるのではないかという不安もあった。他市から転入してきたが、富士見市の手話への取り組みは積極的だと感じた。手話サークルの思い。条例制定の準備委員会では、委員ではないろう者やサークル員も多く傍聴した。条例ができたとき、法律もじきに制定されるだろうと思っていた。富士見市聴覚障害者の会初代会長の遠藤さん左、富士見手話サークル創立メンバーの井浦さん右と書かれたお二人の写真があります。ろう者の思い。日常生活の場面で、聞こえる人が気軽に身振りでコミュニケーションを取ってくれるようになった。学校行事に参加する親に手話通訳を呼んでもらえた。入院時は手術直前まで手話通訳がつき、麻酔から覚める時にも手話通訳を呼んでもらえた。店員に聞こえないことを伝えると、身振りや筆談で丁寧に対応してくれるようになった。指差し案内も増え、やりとりしやすくなった。手話サークルの思い。手話を使う職員に驚きと感謝を覚えた。条例ができて手話が当たり前に使われ、聴覚障害のある家族の安心につながっている。手話が市民だけではなく、事業所にも浸透してきている。娘が通う保育所で手話の読み聞かせがあったことをきっかけに、娘と一緒にネットで手話を学び、手話サークルに入った。手話をしていたり、微笑んでいたり、講演など聞いているのでしょうか、多くの方が集まっている様子などの4枚の写真があります。ピックアップ。市職員、会計年度任用職員。として働くろう者の思い。当時は障害の特性が知られていなかった。平成20年代当時はまだ簡単な手話もできる職員が全くおらず、やりとりは筆談のみで会話にズレが生じることもあり苦労しました。東日本大震災では地震で一斉に避難した際、職員は音声で状況を伝えてくれていたのかもしれませんが、私には細かな情報がわかりませんでした。今思えば、聞こえない人に対する対応がわからなかっただけだと思います。大切なのは目を合わせるコミュニケーション。前任者がいたため、ろう者に対する理解は多少あった状況でした。ただ、長く一緒に働いている職員でも、肩を叩いて呼ぶと驚かれることもあります。コミュニケーションは目と目を合わせることが大切だと感じました。広報富士見で手話の動画を掲載していることや、アイサポート運動と連動したことが、ろう者への理解につながっていると思います。レッツトライ。すぐに使える手話を紹介。広報富士見では日常で使える簡単な手話単語を掲載しています。今月号は22ページ、見出し番号78。動画も配信中です。 2つの言葉の手話が写真とともに紹介されています。1つ目、ありがとう。片手の甲を上に向け、もう片方の手を垂直に乗せ、その手を上げます。2つ目、こんにちは。人差し指と中指を伸ばし、額の中央に当てます。7、これからの未来へ、共に歩み、みんなで育てる手話の町へ。国や自治体の取り組みに加え、聴覚障害、手話を題材にしたテレビドラマや映画が手掛けられるなど、手話の広がりと同時に、ろう者への理解も深まり始めました。障害の有無にかかわらず、誰もが自分らしく充実した日々を送るこれからの未来へ、共に歩みを進めてみませんか。ろう者と手話サークルの皆さんからのメッセージ。ろう者と聞こえる人が共に同じ時間を重ね、共に悩み、学び、共生していくことが大切です。ろう者と共に交流する中で、自然な手話表現やろう文化を知ることができます。社会には聞こえる人、聞こえにくい人、聞こえない人など、多様な聴覚特性があることが当然だと知ることが大切です。ろう者と共に歩むというスタイルで、手話サークルは信頼を築いてきました。それは福祉の原点だったように思います。長テーブルを囲み、グループごとに話をしていたり、手話で会話していたりする活動の様子の写真が3枚あります。ピックアップ。知っていますか？聞こえない人の困りごと。何を話しているのかわからず、会話に入れない。電車の遅延など、突然のアナウンスがわからない。後ろから話しかけられて、無視していると誤解される。手話ができないからと不安に思っても大丈夫。一番大切なのは伝えたい気持ち。筆談、スマートフォンのメモ、空書き、空中に指や手全体を動かして文字を書くこと、ジェスチャーなど伝える方法はたくさんあります。聞こえない人、聞こえにくい人は視覚で状況を把握します。目線を合わせて声をかけましょう。後ろから声をかけるときは、優しく肩をたたいて気づいてもらいましょう。さらに一歩進んでみませんか？知ることから始めませんか？アイサポート運動。障害のある方が暮らしやすい地域社会、共生社会をみんなで作っていこうと、全国的に展開している運動です。障害のある方が困っているときに、ちょっとした手助けができるように、アイサポート研修を実施しています。二次元コードがあります。ろう者の皆さんと手話でお話ししませんか？富士見手話サークル。問い合わせ、富士見市社会福祉協議会。電話、049-254-0747。ファックス、049-255-4374。昼サークル、時、毎週木曜午前10時から正午。場所、市民福祉活動センターパレットほか。夜サークル、時、毎週木曜午後7時から9時。場所、鶴瀬西交流センター。日曜サークル、時、第3日曜午前10時から正午、場所、水谷東公民館、二次元コードがあります。8、手話サービスのご案内。社会福祉協議会から手話通訳者を派遣できます。聞こえない人、聞こえにくい人が市内で安心して生活できるように、3人の専任手話通訳者と登録手話通訳者が力を合わせてサポートします。どんなことでも気軽にご相談ください。 問い合わせ申し込み先、富士見市社会福祉協議会、電話 049-254-0747、ファックス 049-252-0111、 二次元コードがあります。伝えたいをサポートしますと書かれた両手を重ねて立っている3人の通訳者の写真があります。窓口で手話通訳を希望できます。市役所本庁舎窓口では、障害福祉課の手話通訳者が対応しています。障害福祉課に手話通訳者がいます。通訳が必要な際は、職員に伝えてくださいと書かれた案内があります。電話リレーサービス。電話を手話や文字でつなぐサービスがあります。画像提供元、一般財団法人、日本財団電話リレーサービス、総務大臣指定の電話リレーサービス提供機関。画像説明。電話リレーサービスと書かれた文字と、その横にあるロゴマークです。電話の話、話すの漢字の右側の口の部分が四角ではなく少し長い半月型で赤く塗られています。ロゴマークは白と赤の両手が重なっています。両手には笑っているような目と口が描かれています。画像終わり。電話リレーサービス。聴覚や発話に困難のある人、聞こえない人と聞こえる人との会話を通訳オペレーターが手話または文字と音声を通訳し、電話で即時双方向につながることができる法律に基づく公共インフラサービスです。利用には登録が必要です。二次元コードがあります。関連サービス、手話リンク、法人向け。法人ホームページに専用ボタンを設置することで、聞こえない人からの問い合わせを通常の電話窓口で受けることができます。二次元コードがあります。読めてる。自身の声で通話相手に伝え、通話相手の声を文字で読むことができる電話アプリです。二次元コードがあります。電話リレーサービス、読めてる体験登録会。仕組みや利用方法、登録について学びます。無料、申し込み不要。時、2月19日木曜午後2時から4時。場所、市民福祉活動センター、パレット。対象、市内在住、在勤、在学で聴覚に障害のある方。聴覚に障害のある方を雇用する事業主。講師、一般財団法人、日本財団電話リレーサービス。他、手話通訳、要約筆記、ヒアリングループあり。登録希望の方は、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証など、スマートフォンをお持ちください。問い合わせ、障害福祉課、電話 049-257-6114。 9. ワンダフル、手話と補助犬フェスタ。富士見市手話言語条例制定10周年記念公演とアイサポートイベントを開催します。手話通訳もありますので気軽にお越しください。時、2月11日祝日午前10時から午後2時30分。場所、ララポート富士見1階屋内広場。問い合わせ、障害福祉課、電話、049-257-6114。富士見市手話言語条例制定10周年記念公演。早瀬健太郎氏、デフリンピアンをゲストに迎えた記念公演。市内手話関係者とのトークショー。夢と未来に向けた東京2025デフリンピックを振り返る公演。時間、午前10時30分から正午。ユニフォームを着た早瀬さんの写真があります。アイサポートイベント、補助犬ってなーに？盲導犬、介助犬、聴導犬に関するデモンストレーション。時間、 午後1時から2時、終了後に補助犬との撮影会あり、屋外でハーネスをつけ誘導している盲導犬の写真があります。その他下記イベントも実施します。ふわっぴーとの撮影会、うんこドリル×補助犬コンテンツブース、アイサポマルシェ、展示・物販、特集終わり。